Express Podcast. Let's change the world together.
TBS Radio 905-954
発信型ニュースプロジェクト荻上チキセッション。
ここからは最新のニュースをお送りするデイリーニュースセッション。まずはこちらのニュースからです。韓国大統領、議員外交を活発化。日本を訪れている韓国のユン・ソンニョル大統領は今日午前、菅前総理、額賀元財務大臣など超党派の日韓議員連盟のメンバーと会談し、人的交流を深めることで一致しました。会談で日韓議連側は最大の懸案だった徴用工問題の決着について、ユン大統領と岸田総理のリーダーシップのおかげだと高く評価したということです。今日は自民党の麻生副総裁、立憲民主党の泉代表も相次いでユン大統領と会談しています。昨日の日韓首脳会談では両首脳が互いに行き来するシャトル外交の復活で一致しました。その後の共同記者会見では、岸田総理が歴史認識をめぐり、歴代内閣の立場を全体として引き継いでいると宣言。またユン大統領は徴用工の問題について、日本企業に賠償金を求めることは全ての問題を元に戻すことになるので想定していないなどと述べました。袴田事件、東京高検が特別抗告を検討。1966年に静岡県の一家4人が殺害された、いわゆる袴田事件で死刑が確定した袴田巌さんについて、東京高裁が再審、裁判のやり直しの開始を認めましたが、東京高検がこの決定を不服として特別抗告を検討していることが分かりました。検察側は再審を開始する要件を満たさず、判例違反を指摘できないか最高検と慎重に協議するものとみられます。これを受け、今日午後1時過ぎ、弁護団らが急遽会見を開き、検察には特別抗告する理由はないと改めて特別抗告の不当性を訴えました。この後弁護団は東京高検に再審を認める決定後3度目となる申し入れを行う予定です。特別抗告の期限は来週月曜日です。高市大臣、捏造は撤回しないと明言。高市経済安保担当大臣は今日の記者会見で、放送法の解釈に関する総務省の行政文書をめぐり、一部を捏造とした自らの発言を撤回しないと明言しました。また高市大臣は、言葉はきつすぎると思うが、明らかにありもしないことをあったかのように文書が作られたとの認識は変わっていないと、中身が不正確であるとの認識を改めて強調しました。さらに記者から、文書が捏造だとすれば国家公務員法違反にあたる閣僚への背信行為として懲戒処分を求めないのかと問われたのに対し、弁護士に聞いたら時効は7年だ、8年前の文書なのでもう過ぎていると述べました。産後パパ育休制度の給付金引き上げ。男性の子育てを促す産後パパ育休制度について、給付金の水準を引き上げることで実質的に休業する前の賃金と同じ額を確保できるようにする方向で政府が最終調整していることが分かりました。この制度は夫が育休とは別に生後8週間までに最大4週間休みを取得できる制度で、利用者には給付金が支給されます。現在は休業前の賃金の 67% は支給されていますが、政府はこれを 80% 程度に引き上げることを検討。休業時に医療保険や年金などの社会保険料の支払いが免除されることから、 実質的に休業前の賃金と同じ額を確保できるとしていて、岸田総理が今日夕方記者会見で説明することにしています。ポーランドがウクライナに戦闘機を供与へ。侵攻を続けるロシア軍に対抗するためウクライナが強く供与を求めてきた戦闘機について、ポーランドのドゥダ大統領は16日保有する旧ソ連製の戦闘機ミグ29-4機を数日以内にウクライナに供与すると明らかにしました。ロシア軍によるウクライナ侵攻後、 NATO 加盟国による戦闘機の供与は初めてとなります。一方、ウクライナに面する黒海の上空で14日、ロシア軍機の異常接近後にアメリカの無人偵察機が墜落した問題では、機体の残骸の回収をめぐるアメリカとロシアの動きが注目されています。アメリカ国防総省の報道官は、ロシア側が残骸を回収した場合でも、情報を保護する対策を取っていることから有用な情報が得られる可能性は極めて低いと見ていると説明しましたが、 CNN は政府当局者の話として、すでにロシア側が残骸の一部を回収していると見られると報じています。おしまいに株価と為替の動きです。今日の東京株式市場、日経平均株価は昨日に比べ323円ほど高い27,333円79銭で取引を終えました。一方、東京外国為替市場、円相場、午後4時現在1ドル132円85銭から90銭で取引されています。
TBS ラジオ、
TBS ラジオ、
荻上チキ、
荻上チキ
Session.